田中圭介の寝ても眠れない日本人への番組ホスト、番組スポンサーとしてご活躍いただいた田中圭介さんが令和2年12月15日に永眠されました。田中圭介さんは番組オーナーホストとして2年9ヶ月140回にわたり、田中圭介の寝ても眠れない日本人へを制作放送されました。田中さんは自身のユニークなメッセージとともに舞鶴市民のさまざまな声を発信し、地域に根ざした市民に近いコミュニティ FM 放送は市民の自由な表現活動の場であることを体現されていました。2021年1月のこの時間は、田中圭介さんへの追悼の意を込めて寝ても眠れない日本人へ特別編を放送いたします。今日は先週に引き続き、田中さんがその運営にも尽力された聖母の小さな学校でお話を伺います。聖母の小さな学校の代表、梅沢秀明さん、梅沢涼子さんのインタビューです。それではお聞きください。
だから学校へ行くとか行かないとかいうことではなくて、一人の人間としてその聖母の生徒たちがこう成長していってる、そこにやっぱり田中さんも共感されたり、そこにこうなんとか自分も力を貸してあげたいというふうに思われたんだろうなと思うんですね、うん、
まああのうん、まあ私が見ていて、見ていてというか、一緒にこうね運営会にお願いして、その1年後に運営会をお願いしたんですけれども、やはり企業人ですから、あの自分自身についても良い自分になる、良い自分になる、うん、良い自分になるというね、それは人が見て良いということじゃなくて、絶対的なこう自分における心理において良い人間になろうというのはあるんですけどね。でも人間はそればっかりじゃないんですよ。良い人間になろうと思えない人もいるんです。そういう人も許容しているのが聖母なんです。その人の地面に立って、そしてその人の中から期待するような目ではないかもわからないけど、その人独自の良いものになろうという目が出る。それを育てて、それを待ってるのが聖母なんですね。いろんな人がいる、いていいんだというね、そういう眼差しは嬉しかったです。だからあの、まあ、運営委員会なんかでもあのいろいろと本当に歯に衣を着せぬ発言もしてくださるんです。それでいいんですけれど、まどろっこしく思われた点もあるだろうと思うんです。こんなんじゃやっぱり経営は無理だというようなね、そういうのはもちろん終わりになったと思うんですけどね。でもこの教育というところから、その経営するという事業主としてこう学んでいくというね、そういうものをこうずっと持ってくださったし、私たちもその教育という営利事業ではないというところから、あの田中さんのこう経営というね、事業主というその姿勢から、あの私たちもあの学ぶところがありましたね、うん、まああの私たちも教育に関してはかなりあの斬新な教育をしています。だから不教育の会議等でも非常にこうあの今文部省がこう言ってるんだけれども、この具体性のなさとかですね、いろんなことについて細かい点、一人の不登校の子どもが成長して社会へ自立していくというね、そういう具体的なところから非常に斬新なあの発言をこうしてきました。やはりあの私たちはこの聖母の小さな学校、不登校の子どもたちの教育というこの、 あのことをね、あのこの教育の大切さということをあの 発信していく、発信なんていうのはなんか曖昧な言い方ですけれども、あの京都府の教育委員会、それから舞鶴市の教育委員会、各学校にねしっかりと伝えていくというね、あの生徒の成長を具体的にねこう各学校へこう伝え、教育委員会へ伝え、府教へ伝えとしていくという、そういうそれぞれの場におけるあの真実、そしてそこに本当のことを追求していくという姿勢というのはやっぱりあの必要ですね、どの人にもね。
まあ、あの本当にあのここは、まあ、教育の場ですのでね、うん、あのまあ、そういう教育という立場からその田中さん の、まあ、あの求めたものとかそれを実現できたらいいなと思うんですけれども、やはりそれは何かっていうと、こういわゆるあの体制に流されないって言いますか、やっぱりその自分がこれが正しいと思ったこと、これが正義だと思うこと、それがたとえこうあの世間の考え方と食い違っていても、やっぱりそこをあの信じてあの小さい声でも上げ続けていく、あるいはあの教育をしていく、で我々にとってその真実っていうのはやっぱりその一人のこう子供をあのとにかくあの生かしていくって言いますか、その子の良さをこう見つけていく、そこに尽きるのかなと思うんですね。まあ、あの今はそれぞれの人がその自分が信じていることが正しいんだという、まあ のね、そこでこうぶつかっていろんなあの困難が起きていることも事実ですけども、まあ、やっぱりそこは謙虚に常に自分 の考えていることへの検討を加えながら、あのいろんな人の意見も聞き入れながら、でもこれが正しいんだっていうね、何が大事なのかっていうことを常に問い続けていく、それがあの、まあ、田中さんの思いを生かしていく、受け継いでいくことなのかなというふうに、
まあ、うちがここで30年していますね、うん、不登校の子どもの教育を、うん、それで一つはあの私たちが不登校の子どもたちが、まあ、ここに少人数ですけど通ってくる、でその子どもたちを私たちで何とかしようとか、私たちが抱え込むということは一切しないんですね。家族、現職校と一緒になってこう教育をしていく。そうすると学校でする教育ではこの不登校の子どもたちの教育はできないんです。だって学校ではかなわないと言ってそこから逃れてきてるわけですから、そうすると学校以外の学びの場で教育していくと、そうすると現職校からも学ぶところがたくさんあるんです。私たちは全部広げてオープンにしますから、で私たちもその現職校 のやり方とか、あるいはそれを理解した上で、私たちも学校にいましたからね、理解した上で独自の教育をしていく、それが広オープンになっているってことが大きいです。そうするとこうあの一緒に現職校の先生たちと一緒にこの一人の生徒を教育していくというね、そういうことが実現できるわけなんですね。まあ、その点が前京都府のいろんなあの市町があって教育委員会がありますけれども、舞鶴は特別だと言います。まあ、あの他の市々とはちょっと違う形をこう納得しているんですね、聖母での教育をね。例えば聖母であの現世校とは全く違うカリキュラムで、要するに社会的な自立を、ま、身につけるのが聖母の教育ですね。そうすると今言いましたように挨拶ができる子ども、そしてみんなの話が聞ける子ども、自分のことが話せる子ども、そういう教育をしていますとね、あの数学を 1,2,3 年とこうやってカリキュラムとは全然違うカリキュラムで、違うカリキュラムの聖母での学びを現職校で通知表にこう評価していくんですね。 それはどこでもしていません。そういうことが信頼関係を持ってできるというのが舞鶴と聖母との関係で、30周年でも本当に教育委員会はじめ舞鶴市長はじめみんな評価して参加してくださいましたね。やっぱりそういう開いた教育という中でお互いに学べる、お互いに高め合っていける、まあ、そういう関係をよその教育委員会から見るととてもできてないのでいうことを会議に行くたびに言われます。舞鶴は特別だって言うんですけど、特別じゃないです、はい、ごく普通のことですね。私たち以上に、例えば今成績を聖母での学びを原則校にね、の通知をつけるというのは全国でどこでもしてないんだから、そのことをパンフレットなんかにも大々的に書けとかね、よくそういうことをおっしゃいました。私たちはそういう宣伝が下手ですからね、よくそういうことをおっしゃいました。きっと自分でもね、嬉しく思ってくださってたんだと思うんですね。
まあ、去年1月11日に本校の創立30周年の記念のシンポジウムをして、そこで、まあ、田中さんがシンポジストとして出てくださったんですけども、
ね、はい、
その時にやっぱり、うん、まあ、今になって思えばね、あの時も本当に体調が悪かったんだろうなって、大変な中で頑張って出ていただいたんだろうなと今でこそ思えるんですけども、まあその時に本当に誰よりもこう熱を込めて、こういう聖母の小さな学校のような学校がこれからも続いていかなければならないんです言って聴衆にね、こう訴えてくださってて、うん、まあ我々も嬉しかったんですけども、まあ、今にして思えばあれだけのその田中さんの思いに果たして我々が応えていたのかなっていうね、本当にじくじたる思いというか、申し訳ないなという思いがしてるんですけども、はい、
2021年1月のこの時間は、昨年12月に永眠された田中圭介さんへの追悼の意を込めて、寝ても眠れない日本人へ特別編を放送してきました。今日は田中さんが生前に尽力された不登校の子どもたちの教育について、聖母の小さな学校の代表梅沢秀明さん、梅沢涼子さんにお話を伺いました。そして皆様にはお知らせがあります。この番組は2月から新寝ても眠れない日本人へとして再スタートすることとなりました。さまざまなテーマについてゲストを迎えて発信する新しい番組となります。寝ても眠れない日本人へをどうぞご期待ください。リスナーの皆さんから番組へのご意見メッセージもお待ちしております。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。